我が子がですね、最近保育園に行き始めたんですけど、
お
保育園面白くて
何が
この日から始めますっていう日を決めてて、でそれより前に普段どういう風に過ごしているかとか、先生たちとの顔合わせみたいな感じで2回訪問してくださいって言われてて、でそれでまず行ったのよ、
うん、
でクラスにどんな赤ちゃんが他にいるかみたいなのとかも分かる感じだったんだけど、もうみんなめちゃくちゃフレンドリーで、0歳児クラス、
あお子たちがね、
お子たちがめっちゃ可愛いのえ人見知りとかしないんですかあなたたちみたいな、
えどういう感じだ、歩けはしないよね、
一番大きい子がギリつかまり立ち、ちょっと歩くか歩かないかぐらいの感じ、
あーなるほどね、
うん、で多くの人はなんか床を移動している、
多くの人は
でももうまだ全然寝てるだけの子もいるみたいな感じ、
あじゃあこうアテンションが集まるぐらいの感じなんですかね、あ、うんうん、なんかおるみたいなね、
そうそう、
人見知りはどうなんですかね、もうちょっと大きくなってからするものなのか、こう個人差が大きいのか、まあ、どっちもありそうですけどね、
まあ、多分半年過ぎて8ヶ月とかぐらいになるとするものという認識をしてるんですけど、
うーん
どうなんだろうね、普段からそういう風にさ、いろんな親御さんとか先生たちとかがこう入れ替わったり、お友達が入れ替わったりしてると、そういう、こう新しい人に会うのに慣れてるのかなと思って、
なるほど、かわいいね、
かわいいんですよ、あとなんか話には聞いていたんですが、最近はアプリで全部何時に来たとか、何時にミルクをどれぐらい飲んだとか、何時から何時まで寝ましたとかがリアルタイムで先生たちが入力してくれるのが親側が見られるみたいな仕組みになっていて、
すごい、
そう、たまに写真とか動画とか送ってくれるんだけど、
いいね、
それをマロが本当にすごい頻度で見て、うちの子元気かなみたいなしている、
元気だよそういう親御さんのためにあるサービスですね、そうそうそう
っていう保育園が始まりまして、はい、でまあ2週目ぐらいで風邪をもらってきて、
洗礼ですね、
鼻ちょうちんを出してたんですけど、本人は割とケロッとしてるのに、それが映って私はずっと2週間ぐらい鼻声ですね、
あいやお疲れ様です、
はい、というわけで今日も鼻声でお送りしたいと思います
それでは今週のマメキャス、改めましてごきげんさん、ゆうです、
ごきげんさん、さきです、マメマメキャストです。学生時代に京都で出会ったミレニアル世代の2人、京都在住のゆうとカリフォルニア在住の私さきが、気になっているプロダクトやコンテンツ、最近あった面白いことを紹介しながら、耳豆口豆に語り合う番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで産休が終わって仕事に復帰してるんですけど、3ヶ月ぐらい仕事を休んでいた間に読んでよかったなと思う本の紹介を5冊ぐらいかな、
お
したいと思います。
じゃあ今日はさきさんから本の紹介の回ですね。
誰の何の参考になるんだっていうのを思いつつ、
いやまあ大体うちらのポッドキャストそういう感じで
確かに喋りたいから喋る
ってるんで
、はい、いわゆる育児本みたいなやつが多いんですけど、1冊目に消化するのはちょっとそれとはやや毛色の違う本で、
なるほど、
1冊目が、デュアルキャリアカップルっていうタイトルの本でして、まあいかついですよね、なんかね、副題が仕事と人生の3つの転換期を対話で乗り越えるっていう本で、26歳から63歳まで日本を含む32カ国113組のカップル、同性カップル、事実婚、再婚含むを調査、子育て、転勤、キャリアチェンジ、介護、退職、子どもの自立などなど、人生100年時代キャリア志向の2人に立ち塞がる3つの転換期とその乗り越え方を説くというような本でして、でここの本の中で、デュアルキャリアカップルとは何ぞやっていうのが書いてあるんですけど、2人とも自分の職業生活が人生に大切だと思っていて、仕事を通じて成長したいと考えているカップルのことですよみたいな風に書いてありました。
ほう。
そう。で、 自分たちもこういうことを考えないといけないんだろうなみたいなことが書いてあったので、
例えば、
例えば3つの転換期っていうのが人生の中で大別するとありますよって書いてあって、第一の転換期、これは主に20代30代の時に来るって書いてたんですけど、転勤出産介護転職起業とかそういう大きなライフイベントと2人のキャリアとの両立をどうしたらいいかっていうのが一つ目の転換期で、二つ目が主に40代で、これはいわゆるなんかミッドライフクライシスみたいな言われるのがこれなのかなと思ったんだけど、キャリアとか人生とかこのままでいいんだっけみたいな、自分の人生で本当にやりたいことって何だったんだっけみたいなことを考え始めて、その状態でお互いにその変化したり、やっぱりこれがやりたいみたいな思いを持った時にサポートし合えるのかどうかみたいなのが第二の転換期というふうに書かれてました。で、最後第三の転換期は、まあ、主に50代とかそれ以上の人たちで、退職したりとか仕事を、子供が自立して親の手を離れていくみたいな時に、自分たちって何だったんだっけみたいなこの先こう環境が変わった中でまだまだ長く続いていく人生を2人でどうやって生きていきますかみたいなのが第3の転換期に現れる、まあ、変化、まあ、そういう変化が現れた時にどういうふうに対処していくかっていう話が書いてあって、まあ、まさに我々は多分今第1の転換期で、まあ、転職をして、で環境を変えてアメリカに来て子供が生まれてみたいな状態なので、まあ、それぞれの転換期で陥りがちな罠、こういう風にしてしまうとちょっとうまくいきづらいですよとか、あとはなんかそれを乗り越えるためにどういう風にカップルで対話していったらいいかみたいなことが書いてある本でした。
なるほど。それはじゃあ自分自身の心の持ちようみたいな部分も、まあ、もちろんあるんでしょうけど、メインはそのパートナーとなっている相手とのこう、うん、関係性のこう運営方法じゃないけど、
そうだね、うんうん、例えば第一の転換点でどっちかのキャリアを優先させるみたいな判断とかをする場合によくある陥りやすい罠として、経済的にこの人の方がまあ稼げるからこっちの人のキャリアを優先しようみたいな風に決めて進んでいくカップルとかも結構いるけど、経済的にはその方が成功するかもしれないけど関係性とかはまあパワーバランスとかが変わってしまって、まあ、必ずしもカップルの関係性として経済的にした判断がうまくいくとは限らないですよみたいなこととか、
うん、
あとなんか話しておくといいよって書いてあることが3つあって、その第一の転換点のところに、うん、1個は、まあ、価値観、何を人生で大事と思っているか、
あ、この経済的な豊かさだったりだとか余暇時間の過ごし方だったりだとか、
うんうん、
そういう何に幸せを感じるかみたいなことですかね。
そうそうそう、うん、で2つ目が、うん、と限界、
うん、
例えば転勤するってなった時にどこだったらこう住めるのか、
うんうんうん、
何時間までだったら通勤で通えるのかとかさ、
うん、
そういういろんな調整しなきゃいけないものだったりとか、なんかそういうことに対して何がそれぞれお互い持ってる限界と思ってるかっていうところを話し合っておくといいですよのが2つ目の話し合っておくといいこと、
うんうん、
であと3つ目はなんか不安、どんなことを不安に思ってるか、
お金がなくなることとか自分のキャリアが中断されてしまうこととか、
うんうん、
子供が持てないこととかそういうことなのかな、
うんうん、そうだね、うん、まあ、そういうことを話しておくとそれを前提として会話をしていくとか、なんか意思決定をしていくとか、それについての話し合いをしていくみたいな時にいいですよっていうようなことが書いてございまして、
なるほど、
はい、これはね読んでよかったかなと思いますね、
うん、
これはあのマルにも勧めて読んでくれたので、
うん、
結論はやっぱ話し合うことは大事だよねっていう話なんだけど、
あの話し合うことも大事だし、その話し合いに自分も何かを変えるつもりで臨むことが大事だなと思ってて、
うんうんうん、
その話し合うっていうのは意見をただ発散し合うっていうよりはお互いに調整する余地を持って臨まないと結局あんまり建設的な話にはならないので、
そうですね、あとはこの本を読んでこう人生のこの先に どういう風な転換期がなんとなく来るのか、よくある転換期としてどんなものがあるのかっていうのを知れたのは良かったかなと思った。
うん、そうですね。しかもさ、同じ本を読んでるとさ、もういいよね、こう自分の頭の中で何を前提にとか、どういうインプットがあって今こういう議題を取り上げているのかとかさ、こういうポイントについて話してるのかっていうのが全部自分の口から話さなくても本に書いてあって、
そうだね、うん、
それをシェアした上でこうディスカッションできるのすごくいいですね。
そうですね、確かにこういうふうなことを話した方がいいらしいよって全部説明しなくても書いてあるからね。
うん、
はい、
なるほど。
ということで、これはあの当てはまる人にはすごいおすすめの本ですね。
うん、はい、なるほど。
はい、
小さめ椎茸分け合う、
耳豆口豆豆キャス
完全に踏んでるな、
わけわからんけどな2冊目からはいわゆる子育て本みたいな感じなんですけど、結構面白かったので紹介をすると、うん、2冊目が、米国最強経済学者にして2児の母が読み解く子供の育て方ベスト。このタイトルがね
パワーですね。
なかなかちょっとこのタイトルだけ見てたら多分読む気になってなかったんですけど、知り合いで最近お子さんが生まれた人がこれ良かったみたいな風に紹介をしていて読んでみようかなと思って読んだんですね
なるほど、口コミだったんですね。
そうそうそうそう。
え、これ和訳されてるの？
和訳されてる。和訳のタイトルが米国最強経済学者にして2児の母が読み解く子供の育て方ベストなんですよ。
そう、現代何なのって思って
現代はクリブシートっていう現代で、造語でこうクリブシートって 1単語になってるんだけど、クリブシートって2語になる、うん、もともとの意味はカンニングペーパーみたいな意味で、あとクリブっていうのがあのベビーベッドのことをクリブっていうんだけど、それとかけてる。
あ、じゃあベビーグッズであり、そのチートシートみたいのような、うん、これをチラチラカンニングしながら子育てすると正解に近づくよみたいな造語でタイトルつけてるんですね。なるほど。
いや、タイトル難しいよね。さっきのさ、デュアルキャリアカップルもこれ日本語になって時の放題なんですよ。で、元々のタイトルが、Couples That Work っていうタイトルで、
うん、
働くカップルとも訳せるし、ワークするカップル、つまりうまくいくカップルみたいな、その両方のダブルミーニングになってる。
和訳むずいですね。
そう、和訳むずいし、まあ確かにデュアルキャリアカップルって書いた方がドドーンってインパクトはある。
ターゲットにそうですね、響きそうというか、
ね、タイトルつけるの難しいよね。
うん、そうですね、
はい、と、そう、良いご指摘でした
そう、それ、そのチートシートが
チートシート、クリブシートは、
クリブシートが
子育てに関するいろんな研究があるけど、それを、まあ、信頼できるデータなのかどうかっていうのを分析して、信頼度とか、あとはなんかその選択肢を取る時のコストとかを勘案してどうなのかみたいなことを書いてる本なんですよ。で、例えば母乳については、この本の中での結論は、早期に母乳を与えるのは健康上のメリットがあるけど、そのエビデンスっていうのは一般的に言われてるよりも限定的で、分かってるメリットとしては、母親にとって乳がんに関連する長期的な健康上のメリットっていうのはあるだろう、
うん、
で、一方で子供にとって母乳育児っていうのが長期的な健康面、認知面のメリットがあるという強いエビデンスというのは今のところ認められないというふうに書いていて、へえみたいな。で、なんか結構一般的にその母乳育児をすると子供の IQ が上がるみたいなことを言われていたりするんですけど、
うん、
研究で母乳育児と IQ の高さには明確な相関関係がありますと、そこは明確に分かってる。だけど、
うん、
それ因果関係なのかっていうのは結構不明瞭だよねっていうのが、うんうんうん、まあ、この人が書いてることで、で、なんでかっていうと、 IQ が高い母親とか IQ の高い家庭で母乳育児をしている率が高いみたいなのも事実なんですよ、
うん、へー、そうなんだ。
この本に書いてたのは、母乳で育児をした人とそうでない人、同じ兄弟の中で比べた研究では、 IQ の母乳との関係っていうのは見られない傾向にあったみたいなことを書いてあって、
うん、なるほど。
まあだから、うん、頭のいい子にするために母乳をあげましょうみたいなのはなんかそこまでは言えないよねっていうことが書いてあるんですけど、ふむみたいなまあいろんなその育児子育てに関することについてこんな感じで分析をして、研究で分かってることっていうのはここまでのことですよみたいなことが書いてある本でした。
なるほど、
面白かったです。なんか他に面白いなと思ったのは、なんか子供っていうのは妊娠中と授乳中に母親が食べたものを好む。
へえ、そうなの？
うん、その妊娠してる間とか授乳してる間に人参をたくさん食べた母親と食べなかった母親で、子供が人参をどれぐらい好きかみたいなので実験したら、食べてたお母さんの子供の方が人参食べたみたいなとか
本当に、
うん、あとは離乳食を始めた後に繰り返し食べたものの方をより好きになるから、
それはイメージできるけど、
そうそう、早いうちからいろんな味を食べると、まあ、いろんな味を受け入れやすくなるみたいな、
うん、
もうそれもなんとなくわかるよね。なんかこう食べ慣れたものの方がさ舌に合う、うん、
美味しく感じるでしょうね、
うんうん、っていうのがもう本当に子供の一番最初の食事の時から始まってますよっていう。
へえ。そう。
あとこれはなんかうおーって思ったんだけど言語化就学前の乳幼児は1年に平均6から8回風邪を引く。ほとんどは9月から4月の、まあ、冬夏以外の時期で、その期間を切り取ると1ヶ月に1回の計算になって、で1回の風邪は平均で14日間続くので、冬の間は平均 50% の時間風邪を引いていることになる
おこれ2人のお子さんとかなったらちょっと時期がずれて、もうかなり100に近い期間、
そうだ、ね、8割ぐらいもう誰か風邪ひいてるみたいな、うん、ね、私これ多分妊娠中とかに読んでいて、なんとなくさ、その子供がいる人となんか約束をして、でちょっと子供が風邪ひいたから行けなくてみたいなことがその時期こう何回かあったりしたんだけど、そのさ、こっちの期待値としてはさ、まあ、3割ぐらいの確率でその子供が体調不良になっちゃって来られないかなみたいに思ってたんだけど、その期待値は 50% にしておくべきだったなと思って。
そうですね、もう本当にフラットに行けたら行くなんですね
そうそうそう
なるほど。
そこら辺は分かんないよね。分かんないし、なんかそれも それぐらいにさ設定しとかないと自分でも辛くなりそうだなと思った。
うん、かなりアンコントローラブルな部分が大きいでしょうね、うんうん、
ね、あ、また風邪ひいたのとか なると辛いからね、
うん、逆に、あ、今元気なのっていうね
確かにそうだね、
うん、
そうですね、はい、という本でした。これもなんか面白かったです。
ない、
はい、
豆
豆
豆
豆
豆豆豆キャスト。
3つ目はちょっとこれカテゴリーなんですけど、寝かしつけの関連本みたいなのを何冊か読んでみて。
あー、ポンちゃんめっちゃ寝るんよね。
寝るね、なんかね我が子、あの夫マロも私も小さい時あなたはよく寝たよって言われてたので、多分なんかこう遺伝的なものもあるのかなという気がしますが、まあそうは言っても最初結構うまく寝れなかったり、やっぱり3時間おきに起きたりみたいな感じだったので、どうしたら早く長く寝てくれるようになるかなと思って2冊紹介すると、家族揃ってぐっすり眠れる医者が教える赤ちゃん快眠メソッドってやつと、あと寝かしつけ本で有名なジーナ式ってやつがあるんですけど、ジーナ式カリスマナニーが教える赤ちゃんとお母さんの快眠講座みたいな本を読んでみて、共通して書いてあったのはなんかルーティーンを作るのが大事みたいなことが書いてって、そう、赤ちゃん思ったより賢いから、思ったよりっていうのは私が思ってたよりっていう意味だけどこういう流れが来たらもう寝る時間なんだなとか、あのこの場所に来たら寝るんだなみたいなことを学習するから、ルーティーンを作るといいですよっていうようなことが書いてあって、まあ、それは実際にやってみているんだけど、まあ、今のところまあまあうまくいってるかなっていう感じですね。
うーん、
そうで、あと眠いっていう状態を通り過ぎたら興奮しすぎて眠れなくなるっていう バグじゃんっていう感じなんだけど。
バグですね。
そういう性質があるらしくて、赤子には。
眠いんですけどみたいなことになるってことですね。
ってビヤーって泣くみたいな。そうそう、うん、だからその前に寝かしましょうっていう。
なるほど。
そうことが書いてました。
うーん、
いやもうこの寝かしつけの話もそうだし、こういろんな子育てのことをさ自分で注意しなきゃなって思ったのは、こういろんなことをさ試して、あこれはうまくいった、これはうまくいかなかったみたいなことがさすごいいろいろ出てくるわけですよ日々。どうしても自分がやってうまくいって、例えば2人子供がいて2人ともにうまくいったら、このやり方するといいよって人に勧めたくなるなって思って、勧めたくなるけどサンプル2じゃんみたいな、
うん、しかもかなり遺伝子の偏った2ですね。
そうそうそうそう、だからついついこれいいですよって言いたくなるけど、かなりバイアスもかかってるしね、
個人差が大きい部分がかなりなんでしょうね、
うんうん、そうだよね、うちはこうだったよくらいに喋ってもいいかもしれないけど、これでうまくいきましたどうみたいに言うのはちょっとついやりたくなってしまうけど、気をつけないといけないなと思いました。
もうそれは仕事でも一緒なところありますよね
うん、うん、夫婦関係とかでもね一緒なんですけどね。
そうそう、状況によるなんか、うん、ことが多いじゃないですか。そのいろんな要素の重なり合いでそのトラブルだったり困りごとが生じているっていう、うん、ケースが世の中の大半なのにもかかわらず、はい、旗から見ていて同じトラブルに巻き込まれたことがある、うん、もしくは同じようなトラブルに直面した時に解決したという感覚で相手も周りの人に他人に声をかけてしまうと往々にして迷惑ですよね
はい、
うん、気をつけ
ないとなと思いました、はい、っていう、はい4つ目はですね、3000万語の格差っていう本で、これなんかちょっと前のエピソードで、あの
耳の話、
そうそう耳の話、脳の刺激を与えられない分野はその回路はいらないんだって思って脳が刈り取ってしまうので、なるべく必要なものは刺激してあげた方がいいっていう話を書いてた本なんですけど、タイトルの3000万語の格差っていうのは、あの大人がよく話す子供に対してよく話してる家庭とそうでない家庭で3歳までに3000万語の差があるというのがタイトルになってて、で保護者が子供に話す言葉の数とか、どんな言い方で話すか、例えばなんか怒った口調で話すのか優しい口調で話すのかとか、そういう違いっていうのは算数、空間的推論、読み書きとかの能力だけじゃなくて、自分の行動をコントロールする能力とかストレスに対する反応、粘り強さ、倫理観みたいな側面、いろんな側面でその人のもともと遺伝的に持っている可能性をどこまで発揮できるかということにかなり影響するっていうことが書いてある本で、まあ、どうしたらいいかっていう話も書いてあるんだけど、
うんうん、
3つプラス1の T というキーワードでまとまっていて、1つ目の T がチューンイン、子どもの興味に一緒に関心を示してそれについて喋りましょうっていう話で、なんかこうなんだろう、なんかこのおもちゃに今興味を示してるのに、大人が見て見てこっち見てって言って絵本を開いても、その絵本の内容っていうのは子どもに対してなんか影響度が低い、逆にそのもともと持って興味を持ってたおもちゃについて喋ってあげた方がなんか言葉がすんなり入ってくるみたいなことが書いてありました。うん、1個目がなんか注意で、2つ目がトークモア、
シンプルですね、たくさん喋ろう
たくさん喋ろう、なんか3つぐらい書いてあって、子供が話す言葉プラスアルファで話してあげてください。例えばなん
だろう、楽しいって言ったらそうだね、車に乗ってなんとかしたから楽しかったねとか、そういう感じで、あ、
そうそうそういう感じ、
足してあげるっていう感じかな、
うん、まあ、2語とか3語とか足してあげるとか、うん、正しい文章にしてあげるとか、うん、そういう感じで、あとはなんかコスワード言葉を使わずに話しましょう、
うわ、
この絵いいねっていうんじゃなくて、あなたが描いた絵いいねって、綺麗に描けたねとか、
分かるね、
なんかこれとかそれとか言わないで、物の名前で言ってあげましょう。
あ、それは仕事でもよく
え、子育てしてたかな。で、あとはナレーションとか実況をしてあげる。
あー、なるほど。あ、どんどんご飯が減ってるねとか、あ、今車が通ったねとか、
うんうん、
列が少しずつ前に進んでるねとか、そういうことですかね。
いいですね、実況してますね。
才能があるかもしれない。
はい。というのが、まあ、トークモア2つ目の T で、3つ目の T が Take Turns で、ずっとこう喋りかけ続けるんじゃなくて、子供に質問をして答えを聞いたりとか、まあ、対話をするみたいな、
うん、
絵本とか読んでる時でも、これ何かなみたいな、こう話しかけて、話を振って子供から発言してもらうとか、う
ん、トントントンとかって何が出てくるかなとかって聞いてみるとかですね。
そうそうそう、というのを書いてましたね。チューンイン、トークモア、テイクターンズっていう、この3つの T で、もう1個なんかターンオフって書いてた。
ターンオフ、
はい、テレビとか消せって。
あー、なるほど、消しましょう。
いや、どうしても注意を向けられるように作ってるから。
そうですね、はい、うん、音とか映像のこうカラフルさとかで視覚的にね、こう激しいですからね。
そうそう、保護者が喋りかける言葉に対して、やっぱりテレビから得られるものとかの方がだいぶ少ないので、
うん、
消しましょう。
それはその対子供に対する電子機器のターンオフでもあるし、親側の携帯のターンオフでもありますよね、
う
ん、
そうですね。難しいけどね。
はい、はい、
というようなことが書いてございました。
なるほど、
そうですね、はい、これが4冊目。
マメマメキャストがあるとき。
5冊目が親子で知的好奇心を伸ばすネオ子育て。
ネオ、
ネオ、これはね、もうちょっと多分大きくなった子供向けなんですけど、会話とかするような段階ではないので、我が子は。
そうですね。
知的好奇心を伸ばすみたいな段階には全然ないんですけど、
手を見つけたばかりですからね、彼女は。
そう、手を見つけたんですよ最近。
あ、動く、物がつかめる。でも話せない。
話せない、かわいい。はい、まあ、なんか数年後にこういうことができたら楽しいかもなっていうようなことが書いてあって、
うん、
例えば子どもの興味を、まあ、一緒に伸ばしてあげるといいよねみたいなことが書いてて、仮説を立てながら一緒にググっていくとか、 YouTube で調べ物をしてみて、一緒に動画を見て、またさらに気になったことがあったらどんどん調べていくみたいなことを一緒にやっていくとか、それをクイズで定着させようとか、親も一緒にハマっていたら楽しいよみたいなことがいろいろこう書いてあって、
うん、
楽しそうに子育てしてるなっていう感じでしたね。これは草野恵美さんっていうアーティストの方が書いている本で、まあ、この方の長男くんはアートとか NFT とかに興味を持って、アーティストとして NFT のアートを売って、
あ、高額で売ってた子。
そうそう、
あ、ネットニュースとかで見ました、
うん、ニュースになったりしてたんですけど、楽しそうでした。
楽しそうですね、うん、自分の少し未来とか、こう自分のちょっと先の人生までを豊かにする好奇心を常に持ち続けるのってすごくいいなって思ってて、
うんうんうん、
10年後とかもっと20年後とかに向けて、今何かこう下積みをするみたいな感覚だとすごく辛いかもしれないけど、来年までぐらいのこう結構こう近しい時間の、なんていうか、自分のワクワクすることとか気になることとかを調べてる時間ってすごく一瞬で終わるなっていう感覚が私にはあって、
うん、
そういうこう直近のワクワクを見つけて、それに集中できる人生ってすごく楽しそうなので、そういうことを小さい頃からできるのすごくいいですね、
うん、うんうん、そうなんですよ。だからさっきの本ではターンオフって言ってたけど、うん、なんかもうちょっといろいろこう深掘りして考えたり対話できるようになっていったら、いろ、うん、んなことを、まあ、YouTube とかインターネットとかそういうものを使ってできるようになっていくっていうこともあるし、なんかそれをうまく使えるようになる必要もあるだろうから、アルファ世代の人々は、うん、
いやそうですね、そう、私たちの小さい頃はさ、まだそんなにインターネットが子供にとって身近ではなくて、
うんうん、
で情報は、まあ、たくさんネットにはあるんだろうけど、そこにアクセスする機会っていうのは少なかったじゃないですか、今よりもっと、
うんうん、
でそれはそれで必要なのかなと思ってて、今大人になっていろんな情報を処理する能力っていうのもちっちゃい頃よりは高くなっていて、うん、でかつこれまでのこう思考した経験、考えた経験みたいなのが一定あるから、うん、これ以上の情報は処理できないから一回ターンオフして自分の中でこう咀嚼しようみたいな判断ができるけど、小さい頃からずっとそういった情報にさらされ続けていると、うん、自分で咀嚼したりとか頭の中でこうインプット整理する経験っていうのが乏しくなってしまいがちなんじゃないかなとも思ってて、
うんうん、
そういう意味ではそのうまく使ってかつターンオフは意識してやらないと。
そうだね、うん、なんかねそのこのネオ子育ての本にはなんかそういうどういう付き合い方をしてるかみたいなことも書いてあって、
へ、
例えば親がコントロールできないメディアは与えないようにしてるよとか、 iPad どういうふうにコントロールしてるかとか、うんうん、あとは同じようなものばっかりを見てしまうんじゃなくて、偶発的にこういうものを見つけてこれ面白いじゃんって言って飛んでいったり、でそれをさらに深掘ったりみたいなこともできるようにするけど、それも親側がある程度準備してさせるとか。
うーん、なるほどね。私は結構図書館によく行ってたので、そういう偶発的な出会いっていうのは図書館であったなと思うんですけど、うんうん、まあ、そういったことを親側がネットでもコントロールしてこう、うん、提供してあげるっていうイメージなんですかね。
そうだね、まあ、あとはなんか親も楽しんだらいいよっていうことが書いてた。
あ、
親が人生を謳歌してアップデートし続けて、で、まあ、一緒に楽しんでこう好奇心の深掘りをしていくと、なんかその方が楽しいしいいよねっていう感じで書いてありました、
うん、そうですね、
そうですねって思った、うん。
はい
はい。あと一個番外編でご紹介すると、マロが読んでたで私も読んだんですけど、産後うつと思ったら読む本っていうのがあってですね。
生まれる前に。
いや、生まれた後に。やっぱ最初の3週間ぐらい本当に睡眠時間がなんかぶつ切れで、すごく睡眠不足で、
うん、
夜中に泣いた時に多分お世話をマロがしてくれてて、私はちょっと限界なので寝るわお願いって言って寝てたんですよ。で起きて、で起きたらなんか私たちミルクをあげるときに iPad を置いて本を読んだりしてたんですね、夜中に、
うん、
で夜中のお世話を代わってもらった後、朝起きて iPad 振ってみたら、この産後うつと思ったら読む本が買われていて、でしかも読了されていて
相当寝られてないな、大丈夫か、うん、
そうそうなんですよ。まあ結果これはまずいと思って話し合って大事には至らなかったんですけど、何が書いてあったかっていうと、ホルモンバランスの変化とか環境の変化で誰でも産後うつになるし、母親だけじゃなくて父親も産後うつになるんですよっていうこととか、まあ、あとは専門家の力を借りようねっていうことが書いてありましたと、うん、はい。これもね、まあ、なんかもうこの本が買われて読まれていたっていう時点で、あ、やばいって私は思ったので。
そういう意味でもよかったね、
ちょっと危機感を共有することができた。はい、ということで面白いなと思いながら読んだ本たちでした。
はい、私はちょっと子育てのね予定が全くないので、はあ、なるほどなと思いましたけど、私のふむふむ会でしたね。
ふむふむ会でした、はい、うん、いや面白い、なんか今まで全然知らなかったことをいろいろ学んでいて楽しいです。
うん、いや知らないことまだまだたくさんありますよね。
いやね、
うん、まあ、その立場にならないとわからないこともたくさんありますからね。
そうですね、ちょっと想像力を持って生きていきたいですね。
想像力と、まあ、全てが想像できない、分かれないだろうという気持ち、
うん、
というか考え、
そうですね、謙虚さ。
うん、やっぱ謙虚でいようって思いますね。
はい、
はい、
どんなまとめ、はい。はい、というわけで、まめまめキャストでは皆さんからのお便りお待ちしています。概要欄にある Google フォームから送っていただくか、ハッシュタグまめキャスをつけてつぶやいていただけると嬉しいです。 ツイッターはアットマークおまめまめキャストでやっていますので、フォローもぜひお願いします。ではここまでのお相手はさきと
ゆうでした。それではごきげんさん、
バイバイ。